こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。私たちは2003年に南米エクアドルのアンデスの山のふもとを離れて北米シカゴに移ってまいりました。その後今度はメキシコとの国境の町ツーサンへ移ってきたんですが、その時ツーサン市の日本人協会で歌の上手な長岡恵里子さんにお会いしました。長岡さんが朗読もなさるということなので、HCJB の番組に今も協力していただいております。このところ、コロナ感染対策で、伊代子さんのサボテン日記はお休みになっておりますが、今日は長岡恵里子さんと私がここアリゾナで初めて会った時のインタビューを再放送でお聞きいただきます。早速お話をお伺いしましょう。恵里子さんでございます。でお生まれはどちらだったんですか。
私は長野県の長野市です。
でそこでお生まれになって、
はい、
お育ちも、
はい、高校生までは長野市にいました。はい、
長野市というところは周りに山がある。
はい、そうですね。もう山ばかり。
山歩きはなさいました。
そうですね、小学校中学校の頃は学校で遠足がいつもあって、必ずみんな歩いて山まで登ってました。
足には自信があります。
そうですね。
この中山も周りが山だらけって言ってもいいくらいに山並みが見えますよね。
ね、素晴らしいですね。
広くて盆地になったところではありますけれども、周りに山があるので、
はい、
私は本当にこの山を見ながら心和むんですけれども、
はい、
やはりそういう長野でお育ちになるとそうですか。
そうですね、私の家もすぐ目の前が山でしたので、やはり通村に来てもうすぐ目の前の山を見ると、はい、ふるさとを思い出します。
形はいいんですけれども、どうも山肌の方がね、日本の山とは違いますよね。
そうですね、やっぱり通村の山は岩が多くて、ゴツゴツした山ですからね。
有名なロッキー山脈の一番、これが南の果てだそうですね。ちょうど終わったところにこの町があって、それが広々としたサボテン大平原ですけど、はい、サボテン、巨大サボテン、
はい、
サワーロというサボテンは前にもご覧になったことあります。
いや、私はもう通村来て初めて、はい、サボテンは、それまではテレビでは何度か見たことありますけどね。
西部劇にはよく出てきますもんね。
はい、そう、まさかこのツーソンで、はい、出会うとは思いませんでした。
ハイエナはどうですか。
ハイエナもね、いますね。
いますよね。
はい、私はまだお目にかかってないんですけど、ハイエナには。
遠吠えはお聞きになったタイプ。
もう遠吠えはしょっちゅう、はい、
しょっちゅうですか。
聞きますね。犬の散歩をしてたりすると、夕方とか、はい、夜中もドキドキしますね。
ウサギが死んだりすると、すぐにもうあこり火はきれいにいませんから、
いません。
ハイエナがすぐに嗅ぎつけてくるんでしょうね。
そうですよね、はい、
まあそのハイエナとかですね、そういう大きい動物はともかく、小さいのは、
はい、
サソリ。
あ、すごいですね。 サソリは、はい。
毒蜘蛛はどうですか？
あ、毒蜘蛛もいますね、はい。タランチュラは何もしなければ本当におとなしくて、うん、危害は加えないんですけど、やっぱりサソリとか小さいサソリを靴の中に知らないでこう入ってて、それをこう靴を履くとそのまま刺されるっていうこともあります
ね。気をつけないといけないですね。
はい。クモも寝てる間に口の中に入ったとか、耳の中に入ったりとかっていうのは時々聞きますのでね。
気をつけるためには。
気をつけるためにはね、どうしたらいいんでしょうね。靴を履くときは必ずこう振ってから履くとか、
夜は蚊帳をつって寝るとか、
寝るときは口を閉じて
口を閉じてですよね。そうですか。まあやっぱりコーティウさんですね、アリゾナ州は、365日のうちに5日間しか降らないとか聞いたことあるんですけどね。365日で360日は雨が降らない、いいお天気という、
それはちょっと大げさかもしれないですけど、でもやっぱり雨は少ないので、ここの土地の方はもう雨が降るともう恵みの雨って言って喜んで、いますね。私は、雨は嫌だわ、ね、日本育ちなのでね苦手なんですけど、通村の人は雨が大好きです、
ね。降る時期はやっぱりある程度決まってるんですかね、雨の多い時期っていうのは。
そうですね、やっぱり夏が一番、
夏ね、
はい、
一点にわかにかきこもって、そしてドッと雨が降るという男性的な降り方なんですね。通村での生活のことをいろいろお話しいただいておりますけれども、長岡恵理子さん、長野県出身、長野市でお育ちになりまして、山が見えるトゥーソン市が大変気に入っていらっしゃいます。さて、高校に行って大学にとこ住まれたんですけれども、その間、人生のため その準備といいますか、こういうものになりたいなと思われたんでしょう。またどういうものに興味をお持ちになられたんでしょう。
そうですね、私は小さい頃から音楽が大好きで、小さい頃はピアニストになりたかったんですけど、でも、小学校に入ってからテレビに夢中になりまして、やっぱり毎日ドラマを見ていたりしているうちに、やっぱり演劇にも興味が出てきまして、でやはり大きくなったら、そうですね、役者になりたいと思って、そっちの道に進みたいと、はい、思って勉強を始めました。
そして進まれたんですか？はい、
そうですね。学校は演劇の学校を、2年間、行きましたけれども、やはりこの世界はとても厳しくて、ちょっとテレビでこう小さな役とかはいただいたんですけど、やはりなかなか難しかったと言ってしまいますね。はい。
それで自分でやっぱり方向転換、別に、
そうですね、特別にじゃあ他に何かっていうのは私には何もなくて、やはり年齢も25歳ぐらいでしたので、やはりその結婚に飛び込みまして、やっぱり結婚をしまして、あと子供を設けて、子育ての方に行っていましたね、今までは。はい。
じゃあその頃に、ある程度自分の願いというか思いというか憧れがですね、こう挫折してしまった中でかなり苦しんでいらっしゃったと思うんですけれども、その音楽の道、そして今度は次はドラマの道にお進みになりながら、自分でですね、何になろうかなっていう思いがある中で、やっぱり自分を正直に見るっていうね、ことが大事だってことも、かなり後になってそのことに、お気づきになったわけで、その機会がなければまた自分が分からなかったわけですからね。
はい。
だから自分を正しく知るっていうことはある程度大事だし、と同時に 自分は今こうであっても自分がこれから何かになるんだっていうことに向かっての努力も必要だし、それはどこまでできるかっていうことを見極める時が必要だし、それで人生にはその時々でどうしなきゃいけないかっていうことをいつもこう決心することを迫られると思うんですよね、
はい、
でそういう道を着実に進んで来られてきたわけですけれども、まあ、教会に来られてそして常人賛美を歌っているということは、はい、クリスチャンにこうと接する機会というか教会とね、
はい、
接する機会がどっかで終わりになったのかと思うんですけども、それはどのあたりだったんですか？
そうですね、私は、小さい頃から教会学校に行ってまして、まあ、それは、まあ、私のひいおじいちゃんがクリスチャンで、まあ、私の祖母がそういうクリスチャンとしてのこう教育を受けて育ってたので、やはり自分の孫はそういう教会学校に行かせたいっていう思いがあって、まあ、私の母もそうなんですけど、で私はすぐ年1歳上の姉と一緒にずっと小さい頃から教会学校に行っていて、でもすごく真面目な女の子ではなくて、もうしょっちゅう教会学校は休むし、行ってもお友達と礼拝中は御言葉カードっていうのをいつももらうんですけど、それを集めて神経衰弱して遊んだりとか、
まああんまりそういう遊びができたんですね。
ほとんどメッセージも聞いていないそういう子供で、でもやはり高校生の時にすごくなんか友達ができなかった時期がありまして、やはりとてもそれが自分の中で心がいつも悲しくて、初めてその時にイエス様にお祈りをしまして、それでやはりイエス様は私と一緒にいてくださる、いつも共にいてくださる方なんだっていうことが分かって、もうとにかく離れたくないっていう思いで高校2年生の時に洗礼を受けて、まあその後もだからといって全然その教会には行かない時もありましたし、でもやはり結婚してから海外に来ることになりましたので、やはり海外に来るとどうしても神様を求めずにはいられなくて、で今はそうですね、教会に、行って、そして礼拝をさせていただいて、教会の方と一緒に賛美したり、はい、祈りをしたり、はい、することが本当に私のなんて言うんでしょうか、その人生の中で一番こう喜びとして今感じられる時ですね、うんうん、はい。
やっぱり小さい時に心の中にまかれた種が、
はい、
それがやっぱり芽生えてそれが育っている、でも自分では気がつかないけれども、やっぱりいっぺんまかれた良きものは心のどっかに残っているわけですね。
そうですね、
ですね、いろんな形でいろんな時にまたいろんな人たちとその接触をする、そういう時にこう触発されてまたこう動き始めるっていうか、
はい、
育っていくっていうかね、そういう機会はあるわけですね。
そうですね、
誰かが種をまき、誰かが育て、誰かが実を刈るっていうようなことをね、
はい、
聖書も言ってますけれども、そのいろんな時にいろんな人のその手によってそういったものが育っていく、私たち自分で一人で何かやるっていうんじゃなくて、
うん、そうですね、
そういうものを神様が周りに備えててくださって、そういう人たちを通して私たちも育ち、はい、それによって私たちも何か彼様のために周りにできていくという、そういうつながりができてくるわけですよね。
そうですね、
はい、このこちらの今豊山での教会の賛美のご奉仕ありがとうございます。
ありがとうございます、
これからも私が行くたびには賛美をしてもらおうと思って、この間もお願いしたところですから、今度の日曜日私行くときにはぜひお願いいたします。
はい。
さあ、それで結婚までこぎつけまして、
はい、
そして今度は ご主人のお仕事の関係でこちらに来られたわけですか。
そうですね、はい。最初はロサンゼルスに来たんですけれども、うん、テレビの仕事でプロデューサーの仕事を主人はしておりましたので、それでロサンゼルスに行き、そしてニューヨークに移り、そして、まあ、ニュージャージー州に行って、まあ、この通奏に来たということなんですけど、はい、
いや結構アメリカもニューヨークの方に帰って東海岸もご存知なわけですね、
はい、
カリフォルニア今度はまた西海岸ですから。
そうです、ね、
かなり文化的に違いがありました
どうでしょうか。家のね作りとかはもう全然違うんですね、うん、やっぱりニューヨークは雪が降りますから、三角屋根の家で、うん、でもロサンゼルスは雪があまり降りませんので平らな家で、でやはり男性が太った方が多いんですニューヨークは、はい、やっぱり寒いのでっていう人が多いんですけど結構ニューヨークの男性は女性は細いですけど男性はたくましい方が、はい、ニューヨークは多かったなと思いますね。
あ、それは面白いですね
でもあとはどうでしょう、やはりニューヨークはこういろんなマンハッタンの街とかはやはりとても忙しい街ですので結構私なんか英語が苦手なものですからちょっとこう苦手な英語で話すとこうあもういいとか言われちゃうことがあったんですけどロサンゼルスの時はこの通奏もそうなんですけど日本語が苦手でもこうゆっくりと聞いてくれるんですね皆さん。でいいのよ大丈夫よって、はい、言ってくださる方が多かったのでそれは時間で動いているニューヨークの街とはちょっと違うのかなと思って、はい、
ニューヨークは時間で動く忙しい街ですか。
マンハッタンはそうですね、うん、マンハッタン近郊の町は、うん、はい、やはり歩いてる方の速度も違いますし、車のね、スピードもやっぱり違いますね。
さすがにね、ニューヨークはそういうビジネスの街なんですね。あそこを中心に世界が動くなんて言われますから、
はい、
ね、もう本当に1秒の、あれで差でいろいろなものが変わってくるっていうのは ねところでしょうからね。
そうですね、まあ、電車でもね、うんうん、やっぱりサブウェイとかたくさん走ってますけどね、うんうん、やっぱり朝のと夕方の時間は、うん、まあ、日本でもそうですけどね、
う
んうん、もう大変ですねみんな。
うん、そうですか日本だけじゃないんだ。
日本だけじゃないですねはい、
もう少し世の中時間がゆっくり動いてくれるとね、街、それからビジネスの街になってくるとね、そうは言っておれないということで、もう少しこう地球がゆっくり回ってくれないかな
はい、そうですね、
これもやっぱり近代社会の一つの歪みなんでしょうけれども。さあ、そしてトゥーさんに来られまして、今はお子様のお話をお伺いできますか。今
そうですね、私は4人子供がいまして、まあ、長女は24歳ですね、長女は、一回も通奏には実は来たことがなく、ニュージャージーの方に住んでから、まあ、ニューヨークに行って今は日本に東京にいます、うん、でそのすぐ下は21歳で今通奏で一緒に住んで、彼はチャータースクールの学校で仕事をしています。でその下が17歳で今高校、そうですね、日本でいうと高校3年生、アメリカは4年生までありますので、うんうん、3年生です。で一番末っ子が今14歳で、高校1年生です、うんはい、
これからが楽しみですけども、大変ではありますけども、親としてはね、
そうですね、
子育ての真っ最中でいらっしゃいます、はい、日本の方にそろそろまたお仕事の関係でお帰りになるっていう話があるんですか。
そうですね、はい、今年の5月の終わりに私は、うん、日本に永久帰国といいますか、うん、帰ろうと思ってるんですけれども、うんうん、ま、それは何の仕事ということではなくて、私自身がやはりその若い頃やっていた演劇やその音楽の方、ずっとやはり結婚してからも自分の中ではこう心がこう痛むところだったんですね。で、何かができないだろうかってずっと思っていたんですけど、やはりその神様は私に大きな賜物をくださってますのでね、でその賜物を使って神様のためにお使いしたいと、ものすごい気持ちが今強くありますので、やはり日本に帰ってもっともっとその聖書の勉強をして、この音楽と演劇を通して、うん、はい、また日本の方たち、世界の人たちに、ために、はい、人々の何か助けになることができたらって思っています、うん、はい。
私たちクリスチャンの歩みは、神様を愛し、そして周りの人たちをその神様の愛で使えていくということなんですから、もし東京の近くにお住みになりましたら、ぜひヨドバシ教会の方にいらして、あちらでも音楽もドラマもいろんなことを教会の中でですね、活動としてやってますので、ぜひ参加して奉仕をしていただきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お帰りになるのにもあまり期間がありませんので、いろいろね、お忙しいと思いますけども、また時間のある限り、
はい、
教会でのご奉仕、また、はい、いろいろなところでご奉仕を続けて、
はい、
そして、お子様たちを立派にたくましく育て上げてください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。主の
御恵み豊けき主の手に惹かれて、旅ができるとは何たる恵みでしょう。賛美歌294番、歌は本田律子さんでした。今日は通算詩で2011年にお会いしてインタビューさせていただいた長岡恵理子さんとのインタビューを再放送でお聞きいただきました。現在は東京ヨドバシ教会でご奉仕くださっています。さあ、明日のこの時間は皆様からのお便りをご紹介するお便り交換の時間です。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。